さて、今月1月も第1火曜日の4時台に入ってまいりました。マイスイートガーデン、いつもこの時間をお届けしています。サンダグリーンネットの皆さんに月に一度登場していただいて、いろいろお話を伺っております。今日は年始めということで、サンダグリーンネットからサンダグリーンネット代表の辰賀亜希子さん、お越しいただいてます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今年最初のゲストということで、はい、ごゆっくりお話を伺っていきたいと思います。
ありがとうございます。
落ち着いたお正月お迎えになりました？
はい、ちょっと今ね、実家の母が認知症が進んでいて。
あ、そうなんですか。
はい、はい、なのでちょっとお正月、普段私三姉妹の長女なんですけれども、はい、次女が、母の面倒を見てくれているので。
ご一緒にお住まいなんですか？はい、
なのでちょっと次女の負担を軽くしてやりたいなと思って、年末に、おせちをたくさん作ったものを全部持って、1日に兄弟3人集まりまして、ただもうニコニコしているだけの母のところにみんなで集まりまして。
いやもう結局はね、そこなんですよね。
う
ん、
そうですね。
お互いが笑顔になれる状態を一日でも多く増やせるかっていうことで、私もよく番組でね、父の話をしますけども、たまにトンチンカンなことは言いますよ。確かに私が目の前にいてもとしこさんどこに行ったって聞きますから、とし子さんこうこうよっていうふうな話をして、ああそっかそっかで、それで済むんですよね。だからもう年を重ねるっていうことはいろんな病気になりますから。
そうですね。
だから認知症っていうのは物忘れをする。だからお昼をいただいた後でも、さあ今度はご飯をいただこうかって言った、でもうそれはもう否定しないで、そのままスルーしてでお茶菓子をいただいたりとか、お茶の好きな、お茶菓子の好きな父はもう全然変わらないので、否定していくとね、切りないですし、ね、だからそこまで分からなくなってしまう時もあるけど、全然も元の父に戻ってくれることもありますので。
そうでしたか。
だからいろんなタイプがあるみたいで、でも皆さんが笑顔でね、過ごせるお時間、お過ごしになる。お雑煮はどんな形ですか？
なので妹のところで朝からダッシュを取って、お雑煮を。
おすましですか？
うちはね、すましなんですよ。
ああ、そう
ですか。関西なんですけれども。
珍しいですね。
はい。父方も母方も、両方ともがすまし雑煮の文化を持ってるところの出身だったんですね。で、結婚してからの主人の、母の実家と、その元々私が生まれ育った、実家の方の父方とか両方とも岡山で、岡山県はブリ雑煮なんです。
ブリが入るんですね。はい、わ、海の幸が。
そうですね。
お餅は？
お餅はですから、四角いお餅を、焼いてくれます。
やっぱり焼いて。はい、ね、だからそのあたり、ちょっと先ほど3時台、豆知識といいますか、ちょうどいろんな、5カ所の北海道と東京と南部と、それから関西と長崎というのをちょっとご紹介したんですけど、割と関西が、だけが、お味噌で、あとはみんなおすまし仕立て、多いんですかね、おすまし仕立て。
なんか私結婚する前に土井勝の料理学校に
行ってらしたんですか。
はい、その時にその先生が教えてくださったのは、関西はその武士の文化の時に女手が多かったので、一つずつのお餅を丸めることができる、
余裕があった、
で関東の方は男の方が多いので、もうざっとのし餅にして切るしかなかった。
そうかそうか。
でお正月に角が立つといけないので、焼くお餅で、茹でるお餅、で、すまし雑煮とお味噌仕立てっていうふうに大きく2つに分けて、そうだっていうふうに教えていただきましたけどね。
そうですか。その土井先生がテレビの時に、いろんな珍しいお雑煮をご紹介いただいた時に、高松のあんこの入ったあん
こ仕立て、そうです、そうです、そんなお話もしてくださいました。やっぱりもう何十年前でしょ
うか。そうですね、何十年。
今の土井先生ではなく
て、お父様の代
です。はい、勝さんの方ですから。
ねえ、ね、やっぱりこのお雑煮ってそれぞれのご両親の、本当にこれがね、やっぱり脈々と つながってるなと思ってま す,
です、ね、でやっぱり子どもの時から食べた、
そうです、ね、
お雑煮の味っていうものを作ることがなんか自分家の味になっていくし、
そうです、
ね、まあ、幸いにして主人が子どもの頃から食べてきたものと
同じ、
私が子どもの頃から食してきたものが同じだったということで、ここでトラブル
は私が育った実家はあの父方の方が熊本なので、はい、さっきご紹介した九州でやっぱおすまし仕立てて焼いて、
はい、
そしてちょっと海のものが入ってるって、だから初日はそれ で,、
はい、
で2日目は母が関西なの で,、
は
い、
あの
お味噌仕立てでっていう両方順番にねしてくれましたけど、
そうですか、
なんかお正月ぐらいしかこのお雑煮のお話なかなか伺えないんですけど、
そうですね、
伺うと本当それぞれのお国柄とか、ふるさとの話とか、はい、両親のこと、おじいちゃんおばあちゃんのことを思い出していいなと思ったりしてるんですけど、ね、
そうですね、もう皆さんお話、この話が話題になると止まらなくなりますよね。
止まらないですね、そうですね。じゃあ今日早速今日の本題に入りたいと思います。はい、ぜひその今日は代表に来ていただいているのは、まずは今年 の,、
はい、
あのグリーンネットさんの動きとして、はい、まずあるのがオープンガーデン
ですね。
このお話からご紹介いただけますか。
今年ね、春のオープンガーデンはもう3年ぶりになりますから、
本当ですね、
ぜひね今回はもう、はい、まあ、皆さん の, ワクチン接種というところの抗体もお持ちですけれども、オープンガーデンっていうことに際してやっぱりコロナに対する抗体というか体制、ご自身の気持ちの中でも少しも皆さん持ってらっしゃるかなっていうのと、昨年もそうだったんですけれども、はい、グリーンネットは、まあ、住宅街のオープンガーデンが多いの で,、
そうですね、
少し周りの方 の, 思いっていうものに皆さんやっぱりこう引っ張られて、すごくこう悩まれた結果として、それをまあ事務局としても受け止めざるを得なかったって感じがあったんですが、
はい、日本全体としてやっぱり移動自体をちょっとはばかられる空気ではありましたからね、は
い、なので少し遠くに車を置いて静かに訪問されるとかそんな感じだったんですが、それもちょっとはばかるような感じがグリーンネットの方々の中にはあったの で,
で
他の兵庫県のオープンガーデンさんは、されたところいくつもあったんですが、グリーンネットはもうなんか潔くやめちゃったんですね。そうすることで2年も飛んでしまったので、まあ、今度はなんとかさせていただき、またオープンガーデン自体がね、私たちこの助成金というのをいただいてやっていないので、自分たちで作るガイドマップに企業さんのその広告を掲載してくださるその掲載料というのが資金になっていくので、やるということで持ちに足をつけて、しっかりと歩いていかないとやっぱりできないのが現実なので、はい、
そうですね、
その曖昧な形でふわーっとできたらやろうかなでは無理なんです ね,、
はいはい、そうですね、
やるって決めたらやるんだっていうぐらいの勢いを持って、はい、望まなきゃいけないなと思ってます。
外で行われるもの、はい、それから、まあ、自治体が割と毎年毎年場所は変わりますけども、はい、そういうガーデン関係を、はい、大きな公園とか旧の市民球場とかを使ってされるっていうのもずっとされてるようですし、
そうみたいですね、
それとお花を見る、お花をめでるっていうことだけでも今こう心の中がぎゅーっとなんかこう我慢しなきゃ、今だけ我慢しなきゃってこう縮こまってるものをちょっとこう柔らかくする力もあるんじゃないかなと思ったりもしますけども ね, ね、
本当に外に出たくて皆さん本当は仕方がないと思うんですよね。
出ちゃダメって言われたら出たいです、
ね、そうですよね、
はい、出たい時に出たいですね。
で特にね5月になって気持ちのいい時期、
ね、
ゴールデンウィークにじっとしてなさいっていうのもそもそも無理だし、もう子どもたちはうずうずしてますし、
そうですね、
もう家の中で走り回ってる子どもたち見てつい感情的になってしまう方もいらっしゃると思うので、もうそんな時思い切ってね外出られて、まあ、周りのことはお互いに 気をつけながら、
そうですね、
できる時期までもう来てると思うんですけどね。
そうですね、そのコロナの中で感染予防はどうすればいいかが、
はい、
割とそれぞれに心得てきたの で、
そうです、ね、
特に小さいお子さんなんかはもう、はい、絶対にマスク手洗いって言ってもものすごくリズムが決まってるようなところもあるので、ご家族単位でお庭の中がいっぱいだったらちょっと表で待ってよっていうことも、
はい、
でおしゃべりもしないで行こうとか、はい、できるかもしれませんね。
できるんじゃないかなと思ってますね、で、ぜひ、させていただいて、同じことは今までと同じことができないというのはね、オープンガーデンだけではなくて、はい、いろんなイベントを、
それから暮らし方、されてました、そうでしたね、
はい、いろんなことがね、やっぱりこれをきっかけに良くなっていくんだっていうふうに捉えて、今まで当たり前と思ってたことに何か少しメスを入れて、もう少しこう、生きやすく、でみんなに気持ちよく受け止められるようなありようっていうところにね、進化していくんだっていう思いをねしっかりと持ってさせていただくのが、そうすると必ず何かいいところにたどり着くだろうと、
ね、
前向きに工夫して進むしかないって覚悟を決めてやるしかないって感じですけどね。
じゃあもう今は会員さんからのお申し込みの受付中ということ、
はい、そうですね、募集はもう、はい、例年通り12月中にスタートをし、ご案内は差し上げて、
はい、
スタートは、この木曜日かな、
そうですか、
はい、1月の6日からスタートさせて、はい、まあ、例年だったら1月末ぐらいで締めるんですが、
はい、
まあ、2月いっぱいあるいはもう少し引っ張ってでもゆっくりとした中で、この状況をこう様子を見ながらね、やっぱり皆さん方もちょうど今そのね、昨年末からのオミクロン株っていうのが今徐々に見えてきてる状況なので、はい、今すぐ結論で皆さん出せないのかなと、
ちょっとね、そうですね、
はい、まあ、2ヶ月あれば少し様子が見えてくるかなと、
本当そうですね、
はい、なのでゆっくり考えていただく時間を設けてと思ってます。
チャリティーでずっとされてらっしゃるっていうこと
は、そうです ね、 ね、そうなんですよ、庭はコロナだろうとなんだろうとね、こぼれた種から植物はどんどん増えてきますし、大きく、ね、増えた株は株分けはしなきゃいけないしとか間引いたものを少しポットに置けておけば、いくつもなんか皆さんに喜んでいただけるような苗も、できますのでね、そういうものを今まで楽しみに来てチャリティーとしてご寄付いただいてたものも、できればちょっと再開ができたら、でこれが地域緑化の資金になっていきますので、はい、で私たち長く重ねてきたオープンガーデンの中で、チャリティーの基金というのも随分積み立てて大切に使ってきたものがありましたので、まあ、コロナであっても緑化活動はずっと続けてましたので、
そうなんですね、
まあ、そろそろまた前向きに、はい、ご協力いただける道もつけていかないと、まあ、回っていかないかなっていう現実もあるので、
はい、じゃあもうしばらく皆さんの募集をお待ちになられて、
そうですね、
2月いっぱいぐらいでしょうかね、
はい、まあ、あくまでもやっぱり自主的に、はい、ご参加いただくものですから、
そうですね、
はい、
そうですね、
後ろから押してというのも今限度があるので、
うん、
ご自身でやってみようかなっていうのは、うん、やっぱりこの一番寒い時期を超えて、うん、少しこう ね、 そうなんですね、
見えそうなちょっと、はい、春の扉に手が届きそうな時期に、
はい、なんとなくちらほらと春がそのちょっと向こうに見えてきたかなぐらいになってくるとね、皆さんの気持ちもちょっとうずうずしてくるの で、
そ、 うです、ね、
その時まで待たないと、あともこの時期に決めてくださいっていうのは、うん、正直ね、この時期難しいですよね、
読めないのでね、
はい、不安しかないと思うので、
そうですね、
これが期待が膨らんでくるともう少しね、はい、出てくる結論が違うかなと思いますので、
そうですね、だから万が一ふさわしくないこうオミクロン株が増えてきたら、うん、来たで、その時期だったらある程度のこう様子も見えてくるので、
そうですね、はい、まあ、それに合わせた対策っていうものも、うん、私たちもこう検討しやすくなりますし、皆さんへの説明も具体的にできると思うので、うん、 そうですね、その辺も含めて、あそこまで考えて慎重に体制整えてやるんだったら、 やってみようかなとかっていうふうに踏み出していただけたらいいなと思ってます。
はい、ありがとうございます。その他の動きはいかがですか、会員さんたち。
はい、もうその同じ目的なんですが、はい、やっぱりちょっとその3年ぶりということで、皆さんのその庭に対する思いは深いんだけれども、なかなかその自分の中に収めたままになってらっしゃるものをなんかこう情報交換みたいな形で出し合えば、あの共感できるものがたくさんあると、まあ手をつないでよいしょと飛び越えるようなイメージで、あの次のステップに行けないかなっていうことがありまして、昨年11月ぐらいから皆さんににわかにお声をかけているのが、あのグリーンネットの会員さんから集めたエッセイで文集みたいなものを作ってみたらどうかなという、であの以前のような本というようなあの立派なものは考えてなくて、本当に、はい、あのもう本当に卒業文集ぐらいのイメージで、あのでもこれを作ってあったから、10年15年経った時に手に取った時に、あんなことあったなって、
いや確かにそうですね、
思えるかなと思うので、あの少々頑張って、超えなきゃいけないハードルであっても一冊にまとめられたらいいなっていうふうに思って今お声をかけているところですね。
そうですか。いろいろとお家の中にいらしてもできることはたくさんありますし、おっしゃったように思いをつなぐこともできる、
そうですね、なかなか皆さん思いはあるんですけれども、文章にするっていうとね、ちょっと力がいるみたいなので、
人とっこ一緒ですね、確かに。
そうですね、なのであの、まあ、ふっとお電話をしてみて、いらっしゃったりすると、どんな感じって、元気にしてるとか、今の様子はどうって、文章とは違うところの感じで、お庭にいてなんかいいことあるとかって話をすると、いや実はねっていうお話が弾むんですね、でそうよねなんて話をしてる中に、そのあたりのこと書いてみたらどうかなとか、
なるほど
少し続いてみると、そうだよねっていう感じで、そうすると意外とあのサラサラっと一気に書き上げて送ってくださったりします。
作戦大成功。
はい、もうちょっとねあのいろんな方角からねちょっとツンツンと、はい、
でもそれでまたよりコミュニケーションがしっかり取れるので、
そうですね、いいですね、はい、皆さんあの本当にしばらくは愛しない間に、あのなんか大変なことを超えてらっしゃる方もあれば、あのだんだんと庭とね、あのゆっくり過ごせて楽しかったっていう、それだけね喜んで、あの何も苦痛はなかったよって楽しまれた方もあれば、会ってない間にねお母さんも送られたとか、そういうお話もね、はい、あのさっきの話もありますけど、聞かせていただくと大変やったねとか、
そうですね、
でもそれでちょっと気の滅入ることがあっても庭があってよかったんだっていう話に最後は着地ができたらね、いいねその話っていうと、きっとね その話がまた出てくるかなと思うの で、ね、うでね、もう何気なく時間のある時にちょっとお電話したりしながら、
そうですか、楽しみにしております
ね。 そうですね。
そしてタスカさんご自身のお庭のお話もぜひ伺いたいんですけども
そうですね、あの昨年もここに伺った時に話題にしたいように思うんですが、はい、あのオープンガーデン結局グリーンネットがなかったので、まあ、残念だなということもあって、で、いやもし来られるんだったらどうぞみたいな感じで毎月オープンガーデンやりましょうと、
そうおっしゃってました、おっしゃってました、
主人と、あのじゃあ私たちのところは第2日曜日かな、
あもう固定して、
基本的にはその辺をオープンガーデンにしようかなっていうふうにしてましたね。で、あのなんかやっぱりその時その時にパラッと来はるんですね。
なるほど、ホームページかなんか作られたんですね。
そうですね、あのグリーンネットの方ではなくて、私たち個人で持ってるホームページの方でお知らせをしていたり、インスタグラムで、
あなるほど、
発信をして、はい、上げておいたりすると、あの連絡が出ていいですかっていう方がいらっしゃって、で特にこの時期だと、植物が全然もう、
そうだ、
何にもなくて、
本当本当、オープンガーデンをイメージしてらっしゃる方は、私も初めて訪れた時にびっくりしました。
何にもないですよね。
止まりました。あらって
本当にそうなんですよ。 空っぽな感じなんですね。
本当そうですね、は
い、でも普段だったら植物のせいで全然足元の見えない大型の構造物だったりとか、ここの庭ってこんなことになってたんだなみたいな、
あ、はいはい、
ついこうお花とかに目を奪われて、それ以外のものをご覧になってなくて、でちょっと自分たちの庭どうしようかななんて考えてらっしゃる方にが来られて、意外とゆっくりお話しして帰られたりとか。あ、
そうなんですね、
はい、でまあ、そのおかげで毎月そろそろ明日ねとかって言うとすごい頑張ってお庭掃除をするので、まあ、おかげさまでなんか年中庭は小ざっぱりした感じで
ご自身の中でもじゃあ実行されてよかったなっていう感じですか。
そうですね、やっぱりある程度の、なんだろう、たまにお客さん来ないと家の中片付かないみたいな
わかりません
、はい、お庭もそんな感じですね
、そうです。じゃあそんなにどっこいしょではなくて、
そうですね、うちは、まあ主人と二人で、まあ、長くやってきたこのガーデンが主人の退職後の仕事のなんかこうベースになったら面白いかなっていうこともあったので、はいはい、今までただ私のちょっとした手伝いだけだった主人が、まあ、一緒に手入れを、
はい、
もう一人出来上がった感じなの で、
あ、そうなんです
ね。ただ私が着るのを集めてゴミ出すだけだった人が一緒になってハサミも持つし、
はい、
するようになってくれたので、やっぱりこう2人でやれば1人でやってる時よりもはるかにはかどりますので、
皆さんなんか家族の話題が増えたっていうのはお庭された方々皆さんおっしゃいますね。
そうですね、で何回も何回も同じ質問しますけど、まあ、根気よく教えてるところって感じですね。
そうですか。で他にもまだまだ個人的にされてらっしゃること、
そうです、ね、
以前もご紹介いただきましたけど、
そうですね、なんか主人がお話したこともあると思うんですが、結局もう20年以上、ね、お庭に いますと、うん、
はい、
ま、初めてなんだろう、それこそお花屋さんで苗買ってきて、うん、植えたところからスタートすると、
はい、
もう30年以上になるんですね。
ああ、そうですか。
そうするとやっぱりなんとなく、まあ、人様にちょっと、ね、教えて差し上げられるかなという、
ご自身の経験がいっぱいあるので、はい
は
い、
そうなんですね。まあ、専門にそれをお勉強なさったね、うん、その植物学者の先生なんかとは、うん、もう比較にはなりませんけれども、うん、でもまあ自分の庭に関しては誰よりもよく知ってるよねっていうところがあるので、はいはいはい、もうなんか開き直ってうちの庭がテキストなんだって思えば、これを教えてほしいっていう方には、どんな質問が来てもお返しができる。
そうですね、経験に勝るものはないですね。
そうですね、もう人一倍失敗もしてますから
そうなん
ですどんなこと聞かれてもそうすると失敗するよっていう話もできますので、それもテキストなんだと思って割り切って、お庭の学校っていうのをやってみようということで、
はいはい、
本当に数人の方が来られたらそれで十分と思ったんですが、
うん、
思いがけなく大勢の方が、
そうなんです
か、だったんで、
はい、
今午前と午後に分けて、
すごい、あ、お料理教室はよく聞きますけども、うん、ガーデニング教室になりますね。
そう
ですね、
はい、
お庭の教室、はい、学校ですかね。
そうなんです、お庭の学校っていうネーミングで、
あ、そうなんですね、
植物のこととか土のこととか、剪定のこととか、あとは、何でしょう、それこそお庭の手入れの中でも、テキストとか見てその日当たりに植える植物とか、
うん、
日陰の植物とかっていう風に書いてあっても、うん、その見てるときはなるほどと思うんですが頭に入らないんですね、皆さんにとっては。でも、まあ、うちの庭でお話しする分には日の当たるこっち向いて植わってるものはみんな日当たりのいいのが好きな植物で、反対向けば日陰の植物がいっぱい植わってるんだなっていうのを皆さんやっぱりこう目で見て体感して、ああそういえば田塚さんとこのあそこの庭のあそこに植えてるものは自分とこの庭のここに植えても大丈夫なんだっていうふうに入るみたいですね。
イメージできますね。
イメージ と、ね、だから体感で感じてあるみたいですね。なので次にものすごくこうリアルな質問で返ってきますから、
うん、
多分 こうお勉強とかっていう座学なんだけど、座学では収まらないようなものを持って帰られるような気がしますね。
どのぐらいの期間するんですか？
1年間、
すごい、はい、そうですか、
はい、毎月1回なんですけれども、12回で一応一つ、なので1月は冬のお手入れのこと
を、あ、そうか、その時、はい、その時ありますからね。
で2月3月で、それぞれの方のお庭を少しこう、うん、プランニングをするところまでやってみようと、
それは楽しみですね。
そうですね、毎月そのテーマに合わせたカリキュラムを作っていかないといけないですし、バラの会っていうのは あったんですけど、うん、バラの育て方とか剪定の仕方とかっていうのはその2時間では絶対収まらない
ですね。
でもちろんグリーンネットのお庭主さんの中にバラの得意な方いっぱいいらっしゃるし、そんな方々の足元にも及ばない私が何を語るねんって自分で思った時に、じゃあ前半の3分の2ぐらいはバラの歴史というか、皆さんじゃあイングリッシュガーデンとローズ、オールドローズとイングリッシュローズってどう違うんだろう、
私分からない、分からない、皆さんおっしゃるんですけどもね、は
い、
で
それをああそういうことだったんだって分かっていただくとか、はい、そういうお話もしながら、じゃあ自分たちがバラを描いたいと思った時にはどういうものを選んだらいいのかっていうのはそこからね感じて、あ、そういうことか、やっと分かったっていう。で、あとの3分の1ぐらいの時間は、そのグリーンネットのたくさんのお庭の中で回らせていただいた時に撮り留めたお写真で、つるバラの仕立て方もこんなにいろいろあるんだとか、小立ち線のバラでもこんなのがあるとか、昔懐かしい形のバラもあれば、え、バラなのって思うような形の温度もあるし、
あ、ね、
っていうのを写真でお見せすると、みんなも本当に目キラキラしてバラになるので、
ま、
そうするとよそにはないバラのクラスができるかなって感じで、1回2時間なんですけど、
それはすごい画期的な、
ね、ね、
あ、実践編でお庭をちゃんと見ていただきながら、
そうですね、はい、
じゃあ来年度の方もも
う、そうなんです、もうどうしようかなと思ったら、もうすでにお申し込みくださってる方がいらっしゃるので、またやんなきゃいけないな
またその皆さんのどんなカリキュラムをされているのか、よかったらまた聞かせていただきたいと思います
、
ね、
そうですね、はい、
じゃあそろそろまだまだお話をお伺いしたいところですが、お別れの時間が近づいてきたので、リクエストナンバーをここではいつもいただいてますけども、はい、今日いただいたのがビージーズの若葉の頃、
そうですね、
ファーストオブメイ、
はい、
これはどういう思い出がおありなんですか？
若葉の頃と、もう一つそのサントラ版に入ってるのはね、小さな恋のメロディーの、あの映画の中だと、
はい、
もっと本当はポピュラーなのはその
メロディーフェ
フェアね、
はい、
であれだったら口ずさんだりできちゃうんですけど、
はいはい、
まあ、グリーンネットだしなと思うと、うん、そのファーストオブメイっていうのは、うん、5月の初めっていうふうに ね、
はい、
直訳されてますよね、うん、で本当にガーデンストーリー作る時もそうだったんですが、ニャンニスさんに一番好きな季節聞くと、皆さん意外とその冬の一番厳しいとこを越えて、うん、その植物の芽が芽吹いてくる頃がもうワクワクするって、
は
い、
ね、そうですね、
エッセイにもたくさんそれがね、出てきてましたよねでも確かにそれはそうなんですけれども、うん、やっぱり5月のその春の花が咲き揃って、バラもまだ咲いてないけどつぼみがいっぱいついて、これから咲くよっていう、すごく楽しみな感じっていうのがちょうどこの頃なんですよね。でまあ和訳を見るとちょっと切ない曲ではあるんですが、小さな恋のメロディーの映画自体のイメージがやっぱりちょっと春だったし、私も高校生の時友人と見に行ったんですけど、公立高校が舞台なんですけれども、ギンガムチェックのワンピースに紺のブレザーって、
はい、
ね、これ公立高校なのって、あ、公立の
小学校です
よね、公立の小学校なの、はい、と思いましたよね。
マークレスターがすごく可愛かったです
可愛かったですね はい、女の子もね、トレーシーハイドを、
そうそうでし
たね、可愛くて、あの絵が見に行ったことも思い出すと、うん、あ、やっぱりこの春のちょっと木漏れ日のあるキラキラしたイメージがすごくあったので、あ、今回は若葉の頃の方にしようかなと思って、お願いすることにしました。
高校時代は うん、あれですか、なんかクラブに入ってらしたんですか。
私はね、あのテニスをやってました。
おー、そうなんですか。
真っ黒でした。
あ、公式の方ですか。
まだ高校生で公式はやってるところ少なくて、
あ、うちはしてたので。
あ、そうですか、うんうん、あのコートはね、アンツカのすごくいいコートあったんですけど、はい、軟式でした。
あ、そうなんですね、うん、皆さん本当真っ黒に日焼けして、
そうですね、
青春そのものですね。
本当にでもね、真っ黒にも程があるっていうぐらい黒かったですけど、
あのみんなそうです。私の友人もそうでしたから、
はい、そうですね、
じゃあこの曲を聴くとその時のことも思い出されるし、
そうですね、一緒に見た友人とのこととか、そういうことはね、古い古い話です。
でも曲を聴くとストンとね、思い出すというね、
そうなんです
ね、ここがくっつきますね、じゃあその曲を聴きながら今日はお別れということで、今日はアカシア台にお住まいのサンダグリーンネットの代表田塚明子さんをお越しいただいて、このグリーンネットのこの1年の最初にありますオープンガーデンのお話を主に伺ってまいりました、はい、ではご一緒に、ビーシーズ若葉の頃ファーストオフメイ、これを聞きながらお別れしたいと思います。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この時間は三田南ロータリークラブの協賛でお送りしました。